爽やかさ。
大島康之です。
中野美奈です。
無限まやかしとは、映画やドラマや漫画や小説などのフィクション、すなわちまやかしを無限に貪り続けている私たち2人がそれらの感想や考察を述べていくラジオでございます。
お
オッペンハイマーについての4本目の感想会でございます。
おい、
前回想像力という話が出ましたね。
はいはいはい、
戦争について、原爆についての想像力という話が出まして、うん、でこれはね、僕すごくあの高野さんの見立てがすごくいいなと思ったところに関して言うと、うんうん、やっぱオッペンハイマーという主人公を想像力が異常に秀でた人物だと描いているところですね。
うんうんうんうん、
なので周りの科学者とか周りの政治家とかと比べてもかなり半歩どころじゃない、もう一歩二歩先を予見できてしまう、
うん、
でその会話が通じる相手っていうのは本当にアインシュタインとかそのレベルの人としか会話が通じない人っていう風に描かれてますよね。
うん、そうだね。
だからこそ原爆が開発に成功した上でみんなはわーって無邪気に喜んでるんだけれども、うん、で中にはそれでしめしめってその惨状を予想できた上で喜んじゃってる人も多分いるとは思うんだけれども、うん、オッペンハイマーはより切実に感じてるわけですよね。
うん、
なので周りの人たちとの温度差が開発した瞬間から生まれてるわけですよ。
うん、
実験成功した瞬間から生まれてる、
うん、
っていうのがまず結構面白いポイント、
うんうんうん、
だし、だからこそ惨状は描かなくてもその自分の手触りで、まあ毒リンゴの例えでもありますけど、自分の手触りで途中で中止とか処理とかできたものが、これイメージできてない人たちの権力によって一人歩きさせられてしまっているっていう、
うん、
自分の開発したものが自分の手の届かないところにあーって行ってしまうっていうことの恐怖、
うん、
でそれもまた奪われたっていうことの想像も一歩二歩先までできるんですよね。
うんうんうん、
っていうことでそのセンシティブな敏感なある種の予見能力がある主人公っていうのは、これオッペンハイマーである必然がめっちゃあって、
うん、
でノイマンとか、
うん、
その原爆の立役者って他にもまあ実はいっぱいいるわけですよね。
うん、
だからアインシュタイン主人公になんでしなかったのとかっていうこともまああると思うんですけど、
うん、
想像力だけが突出して秀でているがゆえに、
うん、
自分の手を離れてその科学が暴走してしまう、
うん、
で武器として悪用されてしまうことに恐怖を一番感じた人間でもあるというのが、
うん、
主人公設定としてすごい最高だと思うんですよね。
うん、そうだよね。で、最初のやっぱ発端だってさ、うん、その、要は自分がユダヤ人であり、うん、そんなユダヤ人を皆殺しにするって言ってるナチスが、原爆を開発してるってなったら、うん、それはそれに対抗する手段として、作らなきゃってなるのもよくわかるじゃない、
ね、で、ある種真っ当なモチベーションですよね。
そうそうそうそう。
で、それを実際にじゃあドイツに投下するのかとかそういうことじゃなくて、
うん、
はい、アメリカ、原爆開発成功しましたって手を挙げた瞬間にナチスが諦める可能性もあるっていうか、
うん、
そういう意味で言うと抑止力として使う道もその時点ではあったわけですよね。
うん、
っていう感じで、その自分の中で留飲を下げて、
うん、
まあでもアインシュタインの方がさ、先にさ、署名運動とかやってたからさ、
うん、
なんかそっちの方が予見能力あるんじゃないのっていう気もするんですけど、
うん、
まあ、そこはなんかどっちを優劣つけるっていうのは今は違う気がしていて。
まあまあ、それは、
うん。で、やっぱりその、まあただでもオッペンハイマーという人物は、今までの歴史上の位置づけでも、その科学者、悲劇の科学者みたいな位置づけになってると思うんですけど、
うんうん、
じゃあオッペンハイマー自身にその責任はないのかっていうふうに考えると、
うんうん、
やっぱりその科学的好奇心のその自分のね、生きがいみたいなことに負けて、
うん、
やっぱりその頑張ってるぞみたいな時にはその想像力を怠っていた、想像力をセーブしていた部分が実はあるのではないかっていうことは僕は読み取れる気がするんですよ。
そうなんだよね。だって本当さっきも言ったけどさ、うんうん、もうニアゼロなのに押したっていうのが、うん、もう全てなのよ。
何回も明言されてるわけですね。
そう、うん、
でそこはオッペンハイマーという人物の頭の中の妄想、イメージ映像っていうのは、
うん、
実はこれいろんなシーンで描かれてるわけですよね、この映画において、うん、その原爆に関して以外でも。でその想像力って結構テンションによってセーブしたり解放したりできるものだったんじゃねえのっていう描き方がこの映画の中では結構オッペンハイマーに対しては実は意地悪にされてるなと僕は思ってて、例えばですけど、じゃあそのケンブリッジにいた頃のその鬱だった時に理論物理学に目覚めていく時に、
うん、
頭の中でこうふわーっていろんな映像が盛り上がっていったりとか、グラスを部屋の隅っこに投げて やってる機構ですね、
うん、
ああいうところの時に頭の中でブワーってなってる映像とかはじゃああんなに広がるんだって、
うん、
これはまあ一個現地撮れてますよね、
うん、
でジーン・タトロックというフロレンス・ピューがやっている恋人が死んでしまったという、
うん
う
ん、
死の真相を2パターン妄想するんですよ、ね、
そうそうそうそう
自殺説と他殺説で妄想するんですよ、ね、
うん、
あれ結構想像力働いてますよね、
うん、
でそれに対してでも原爆の投下に関してはピンボケ、
うん、
モザイクでうわーってこうすりガラスの向こうにいるようなピンボケが限界で、まあ、ノーランの娘を使ったとは言われていますが皮がちょっとペリペリって剥がれるみたいな感じの、うん、すごい白飛びしてるみたいな映像でグロテスクな様子っていうのは1秒も想像できないんですよね、
はいはいはい、
で炭みたいになって炭化してズボって踏み抜けちゃうぐらいの、
うんうんうん、
もう最終的な姿みたいなものもギリギリ想像できるけどそれが想像力の限界なんですよね。これは解放しきってないですよねっていうことは僕はあるなと思っていて、表現力は、表現はいくらでもあると思うんですよ。
うんうん、
オッペンハイマーはここまで惨状をリアルに想像した、
うん、
が、ノーランはここまでしか描けませんでしたっていう、線を引く演出っていうのはいくらでもできると思うんですよ。
うんうん、
ただ、シーンとしてはもう全てなんですよね、この今言ったやつが。うんうん、これは、オッペンハイマーが、やっぱりその自分の罪に向き合うということが、想像力の範囲でもできなかったんじゃないかっていう、この限界で、それは自分で自分を守ったっていうこともそうだと思うし、アメリカにいて惨状を想像するっていうのは、やっぱり限界があったんだ。っていう、
うん、
まあ二つの限界、その、外的な限界と内的な限界っていうのが両方噛み合った結果、せいぜいこの程度しか想像できなかったんだ。っていうことだと思うんですよね。
うんうんうん、
で、じゃなきゃ、その、フロレンス・ピューが演じてる恋人の死を、あんなにしつこく妄想する必要ってあんまりなくて。なんか思い入れのある一つの詩、言ってしまえばその小さな詩に関する歴史に残らない詩に関しての思い入れの妄想は結構いくらでもできるのに。歴史上明らかに資料を調べれば目にすることができる惨状っていうのは見られない。で、スライドショーから目をそらすわけですよね、彼は。で、スライドに映ったものを一瞬僕は、演出上のルールでは僕はあれは映す必要があると思うんですよ。オッペンハイマーが見たものは映してるっていう設定で言ってる世界だから。だけど、彼がパッて目をそらしたっていうことを描写するにあたって、そのスライドの彼が一瞬見たから目をそらしたわけですよね。あ、見てらんないってなって目をそらしたってことは、見てらんないかどうか判断する 0.1 秒は絶対あるわけですよね。何が映ってるかぼんやりも映さない、あそこで。っていうところに、その、僕は、ノーランとオッペンハイマーが結構寄り添っちゃってるなって判断したんですよ。オッペンハイマーが目をそらしたと同じようにノーランも目をそらしてるじゃんっていう論理が僕の中にあったんですけど、で、昨日平野啓一郎さんと、芥川賞作家の平野さんと、トークショーした時に平野さんは、あれはね、でも僕はノーランがオッペンハイマーをその程度の人物だとして批判的に描いているとも取りましたけどねって言ってて、あ、確かにどっちの見方もあるなっていうので僕はちょっとそこは揺れてるんだけど、なんかね、その妄想力、想像力っていうことに関しては結構勝手にやってますよねってノーランはオッペンハイマーにちょい意地悪に言ってるところもあるなと思っていて、そこがノーラン映画にはらしからぬ誠実さが出てるなとも思ってるんです
けど。俺ね、うん、そこはね、その、その上で、で、
はい
はい、なんだけど、
はい、まあ、なんかいくらでも語れちゃう部分ではあるんだ
けど。あのね、それで、
はい、
要は、じゃあ、見てる見てないっていうのの、はい、追加して、
はい、
その最悪を想像した上でも、
うん、
止められないくらいの引力があるっていうことなのかなって思ったけどね。
それはその
研究というものも、
はいはい、科学的な、
そう、
はいはいはい、
誘惑というか、
うんうんうん、
だってそれが好きなんだもんっていう。
うん、
で、その、ノーランと、その、こう、オッペンハイマーを重ねてるっていう、大島さんの指摘は、
うん、
なるほどと思ったんだけど、うんうん、これって、その、そもそも、さっきも俺がさ、映画作家ってでかくなりすぎると、はい、なんか道徳的に倫理的に正しいことを求められるって言ったじゃん。
はいはい、
俺、それにちょっと近いところというか、
うん
うんうんうん、その人間っぽさっていうの。
うん、
だって俺、ただ研究したいから研究してただけなんだけど、
うん、
っていう、
うん。
別にそれ、全然悪いことに使わないっていう手段だってあったのに、
うん、
俺のせいなのそれ、
うん。 むしろナチスに対する防御として開発したものだったわけですよね、最初は。
そう。で、最初は防御なんだけど、うん、なんならその前ね、
うん、
俺の研究って別に爆弾作るためにやってたわけじゃないんだよ。
う
ん、
ずっとそうですね、最初は。
っていう。うん、で、それを、しょうがないから、うん、その爆弾のためにやったけど、うん、それって俺悪いのかね、
うん、
っていう感覚。うん、で、俺はなんかあんまりそこを、ちょっと責められないというか、
はいはいはいはい、
その、し、その葛藤わかる。
うん、
俺も、
この。オッピーに感情移入してるってことですか、
ね、オッピーに感情移入してるし、でもそれは、うん、同時に愚かさでもあるんだよ。
うんうん、
愚かさでもあるんだけど、うん、あれを、は、やる意義があると思ったのは、
はいはいはい、
その、なんていうのかな。俺も、要は自分の作品がどんどん大きくなっていってるわけ。
うん、
書くものが、うん。大きくなっていけばいくほど、うん、なんか、世の中でいう正しさみたいなのを求められるようになるというか、
ほうほうほうほう、
でもその基準って何って思うのよ。
まあね。
そう。なんで、大きくなったからって、正しさを求められなきゃいけないんだというか、やってることは自分の中では変わらないわけ。
うんうん、
感覚としては。
うんうんうん
なのに、いや、これは倫理的に正しいか、道徳的に正しいか、うん、今のジェンダー感に正しいかとか、いろんなことのジャッジにさらされるわけ。
うん、
大きくなったことによって、
うん、
やってること変わんないのに、
うん、
ただおもろいもん作りたいって言ってるだけなのに、うん、っていう感覚、
うん。
で、そんな中で、じゃあ、結果それが人を傷つけてしまうことになったっていうこと、
うんうん、
の恐ろしさ、
はいはい。
もちろんあるよ。
はい、
もちろんあるんだけど、
うん、
でも、その人間だからさ、
うん、
人間だから、いや、俺好きで研究してただけなんだけどなっていう、風な描写になるというか、
はいはいはいはい、
それを描く上で、
うん、
ああいうのは必要だったなと思うし、
で、
それが、その目そらしちゃうみたいなこととかは、あるなと思ったし、わかるなと思ったし、
うんうん、
で、想像力をコントロールしてるって言ってたけど、
うん、
俺はね、想像力自体は、
うん
その、止められないというか、
うん、
想像力が膨らんじゃうことと、
うん、
それを実現したいって思っちゃうことは、うん、ちょっと別というか。
あ、そう、だから、
うん、
そう、だから、意識的にコントロールしてるとは思わないです。
うん、
その作中のオッペンハイマーがね、
うん。
ただ、原爆についての想像を控えてると思ったんですよ。うん、
はい、はいはいはい。
原爆の惨状について妄想することを、彼は、やめてると思ったんですよ。
そうね、だから、
少なくとも描写内ではね。
作品中でも、
うん、
あのね、なんていうのかな、もっと複合的だと思うな。
うん、
みんなもそうだったじゃん。
うん、
だって、要は、さっきも言ったけど、ナチが、
うん、
その、要はヒトラーが自殺した時点で、うん、本当は理由なくなったのに、
うん、
突き進んじゃった、
うん、
みたいなこととか、
うん
うん、そこってこうさ、もっとさ、こう、例えば、なんていうのかなもうちっちゃいところで言うと、
うん、
みんなに生活があるとかもあるし、
うん、
ここまで来ちゃったんだし、
うん、
感もあるし、うん、俺以外のみんながやりたがってるもそうだし、
うん、
あと、ヒトラーはあれだけど、他の国っていう危機もあるし、
うん、
みたいないろんなことで、
うん、
その想像を、でもほんと、ちょっと待って、でもね、これね、無事いね。でもさ、これさ、
う
ん、俺ね、
だから、
そう、想像できた、うん、さっきさ、俺さ、
うん
想像して、やめろっていうことをノーランは言いたかったんじゃないかと言ったけど、それはね、多分本当に祈りみたいなことで、俺は究極、想像できたところで人は止まらないっていうところも。
そう、いや、俺はすごいそれ思ってて、だから何回繰り返しても、これはもう戻らないんじゃないか、バカだからっていうのはすごい、さっきも言ったけど、思うところで、だから、これは、ある意味で言うと、何回繰り返しても、多分同じ結論になったんじゃないかっていうような無力感があるわけですよね。
そうね。
だから、円環構造になってるこの作品の最初と最後が同じだから、うん、これ、初めに戻るで、何回やっても、何回テネットしても防げませんみたいな話っていうか、
うん、
だからある意味テネットの裏番みたいな話だとも思うんですけど、
うん、
なんかそれって、その言葉本当に難しいですけど、
うん
実験物理学は君は向いてないと言われた。
うん、
ニールス・ボアに、
うん。
で、理論物理学に行きなさいと言われてから人生が楽しくなった。
うん、
オッペンハイマー。これ非常に重要なシーンだと思うんですけど、
うん。
じゃあさ、理論物理学上原爆開発は完全に可能なところまで行きましたので、
うん、
実験ではやりません。っていうことを、一般の人や政治家にも分かるように、そして国際的にも分かるように、説明するのがオッペンハイマーの仕事だったんじゃないかと。僕はその近未来にいる、僕としてはすごく思うわけですよ。これはもう勝手な意見ですけど、
うんうんう
ん。でも落とさなきゃいけないは、ちょっとそれは、実験するところもそうだし、
うん、
で、実験しちゃったらさ、バカな政治家たちはさ、よっしゃ落とそうってなるってわかるじゃんか。っていうのもあって、これはいくらでもそのオッペンを攻めようと思えば攻められるところが、実はいろんな切り口であるよねっていうことを晒してしまってる映画でもあると思うんですよ。
だからそこが、俺の言いたいところとしてあるのは、そもそもそんなこと求められる人間じゃないと思うの。
そう。で、そんな器の人間じゃないっていうのは明らかにそうで。
う
ん、
そうそう。
で、そんな器の人間がじゃあその同時代にいたかって言われたらそれもいないはずなんですよ。
うん、
だから、オッペンハイマー個人が悪いという話でもないから、俺は個人を責めてるわけじゃなくて、
うん、
そこにじゃあ、例えばアインシュタインがいたとしても、じゃあアインシュタインを責めますし、で、それはもう歴史的な人物だからそうだし、そう描かれてるとも思うしね、今回ね。だから、究極はそのオッペンハイマーという人物を通して、戦争という構造とか戦争という異常状態の批判に全部は集約されるんですけど。
そうそうそう、だと思うよ。
だから、それを、この作品でどう描いているかっていうところが重要で、
うん、
僕は、その、だから感情的に、その、平和論とか正義論とかを語っているつもりっていうのは全くなくて、
うん、
その、そういう感想を誘発する構造になっているのがすごいと思うんですよ、この作品は。っていうことが言いたい。だから、ある意味で言うと、肩入れしすぎてるんじゃないか、オッペンハイマーを甘やかしてお膳立てしすぎてるんじゃないか、っていう主張も僕は、持ってるんですけど、この映画に対して。ただ、無限の批判を誘発するように、厳しく作ってるな、って思うところもあって、それが結構フラットでフェアだなと思うんですよ。なので、広島長崎の直接のシーンがないっていうことは、実は俺は誠実な描写なんじゃないかなと思うわけですね。っていうことが言いたかった。
ああ、誠実だっていうのは？
それは、さっき言ったことと繋がってくるんですけど、オッペンハイマーが広島長崎を想像できるはずないじゃん。
そういうことね。
っていうこと、はいはいはい。それは彼の仕事じゃなかったわけだし、
うん、
彼の限界だったわけだから、投下されちゃったので、
うんうん、
この劇中で、オッペンハイマーが広島長崎の惨状まで、僕らが裸足の弦とかで読んできた、
うん、
この世界の片隅に黒い雨で、まあいろいろあるけど、あのレベルで想像できてしまったら、それは嘘すぎる映画になるよ。っていう。いや、オッペンハイマーそこまで絶対想像できてないよ。いろんな理由で、
うんうんうん。
自分の想像力をセーブするなり、科学的探求心の方が勝つなり、いろんな理由で、うん、オッペンハイマーが惨状をリアルに表現できていたと、妄想できていたと表現するなら、それは結構フェイクな映画になってしまうよ。
うん、
っていうところですね、僕の結論は。
はいはいはいはい、はい。
結構、わかりにくい説明だったと思うけど。
うんうんうんうん、
ただそこはむしろリアルなんじゃないか。広島長崎の惨状を描いていないから不誠実なんだということは、いや、それはね、オッペンハイマーの視点だからとかそういうことじゃなくて、それを想像できていたとすると、オッペンハイマーを美化することになるよ。っていう説明も一個あると思うんですよって話です。
そうね。うん、まあ、だから
そこまでちゃんとした人じゃない。っていうか。
そうなんだよね。
だからそんな人はいないっていう。
そんな人存在しないのよ。うん、だから、分割されて、
そうそうそうそう、
それぞれ責任者が別々でいてっていうののはずなのに、うん、なんかね、落としちゃう人が、やっぱみんなバカだったから、うん。
惨状を知ってれば落とさないのが正解だって分かっていたはずなのに、そんな判断すらできないぐらい異常な状態っていうアメリカの政治界、うん、科学界を体験する映画なので。
そうなんだよね。
そう。だからそれを知るのは我々の別の仕事ですね。
そうだよね。
惨状について知らないなら調べるのは視聴者の別の仕事だと思うので、
うんうんうん、
アメリカでアカデミー賞でわーって言ってた人たちが、話の件読んだことないなら読んでほしいしね。
そうだね。あ、わかるな。
って思う。だから作品内で全ての仕事が完結してる必要っていうのは僕はないと思っているっていう立場ですね。
うん、そうね。なんか俺さ、オッペンハイマーをさ、うん、という人をさ、
はい、
なんだろう、一番近年日本で同じように想像しやすいのって、
うんうん、
多分俺コロナ禍の尾身さんだと思ったの。
まあかなり近いし。
そう、なんかでも。
有事における科学者っていうのは大体同じポジションではあるというのはあるんですけどね。
ね、で、うん、その時もさ、うん、なんかみんなさ、
うん、
あの人の言うことをさ、
うん、
めっちゃ叩いたりしたじゃん、
うん。
でも本来そういう役割の人じゃない。
うん、そう。
だよね。そうそう
そ
う。
それはメディアの役割であったりとか、うん、政治家の役割であったりするところを、
うん、
メディアも政治家も分かってないから直接聞きに行っちゃうっていうことになってたわけですよね。う
ん、で、結局さ、いや、8割減らそうって言ったら、うん、めちゃくちゃに叩かれて、そんなんじゃ生きていけないよってなって、うん、結局どんどんどんどん緩和されていってさ、
うん、
結局感染爆発してさ、
はいはい、
で、結局もうすごいことになってさ、はい、 でももう誰もそんなこと覚えてないじゃん。
うん、
いや、そういうことだよっていう。
そうですね。そうですね。
俺、あの時起こってたことが、は、割と近いことが起こってたと思う。
そうだね。そうなんだよ
な。なんか、あの時のことを思い出してくれると、
うん、
多分、オッペンハイマーの置かれてた状況っていうか、その、うん、少なくとも、いや、ほんとずっと言ってた通りで、
うんうん、
これはオッペンハイマーを断罪するみたいな話でもないし、
そうだね。
その、オッペンハイマーの罪とか罰とか、っていうだけで見てると、うんうんうん、わけわかんなくなるし、うんうん、その、広島長崎の惨状を見せるべきだった、そうじゃないとかいう話しててもおかしくなる。
うん、
そうじゃなくて、本当に集団の、うん、その、異常な状況に置かれた人々の、が、軍隊となって、おかしなところに突っ走っていってしまう。
はい
はい、で、その、くしくもその真ん中に立ってしまっていた人、
うん、
そして、ちょっと先を、これから何が起こるかをちょっと想像しやすかった人、
うんうん
っていう話だと思う。
そう。
うん。
だからこそ、うん、あの一番の怖い、一番クライマックスのところはみんながわーってなってるのに、
うん、
オッペンハイマーだけが想像できちゃって恐怖になってるっていうところの温度差のシーンがやっぱ一番怖いわけですよ、
ね。怖かったね。
その後はどうあがいても失敗だし、
うん、
あとどうあがいても、いや、自分はあの原爆の反省から水爆を止めたいんですけど、
うん、
あの、なんで今僕怒られてるんですかみたいな。
うん、
ソ連と関係あっただろうとか。いや、あの、それ何の話ですか、その、僕がしたい反省と違うことで責められてるんですけど、みたいな地獄が始まるわけですよね。
そうそうそう。
っていうその話の通じなさ。
うん。
それぞれがポジショントークしてる、その、熱に浮かされたように、一方向に向かっていくときの、その醜く愚かな集団といかに話が通じないかっていう、こと、
うん、
だから、話が通じなくなっちゃうから戦争しちゃいけないんだよねっていうメッセージをこれほど表現した映画っていうのは俺はなかなかないと思う。
なるほどね。でもそれは、ね、
その中心にいる敏感な人の感想とか頭の中を、うん、必要以上に鮮明に描いてはいけないというマナーを守っているとは思うんですよね。
しかもこれまたね、うん、なんか彼のそのオッペンハイマーの悲劇としては、
はい
はい、あんまり人の心はわかんないんだよね。
そう。そうなの。
そこもポイントなんだよね。
そこもポイント。
だから、ストローズの抱えているプライドの高さとかには気づけなかったし、最後まで、本当に、あの、奥さんは気づいてたね、
うん。
絶対ストローズだって、うん。絶対ストローズがやってるからって言って、いやでもつってしっかりしなさいとか言って。
周りの女子たち頭いいんだよな。
そう。みんなわかってるじゃん。で、
うん、
なんかそのね、今言った通り、うん、その、やっぱストローズのその最後のそのさ、
はい、
なんか目的というか、うんなんでこんなことしたかの、うん、その小ささ。
いや、ほんとそう。
でもそれもね、超リアルだし、
そう。
それが人間だよねっていう。
そう。
で、こういうのが集合体となって、戦争って起こってるよねっていう話だったなとも思うよね。
だから、オッペンハイマーは、やっぱりクローブス及びトルーマンの、
うんうん
もう、操り人形としては最高だったんですよね。本当にもう政治的な人間の機微とか全くわかんなくて。
うん、
だから、オッペンハイマーがさ、カリスマだったのって、その科学者に対してだけなんですよね。
そうなんだよね。だから科学者はみんななんかちょっと支持しててさ。
電気とか読むとすごくわかるんですけど、うん、あの、学生たちはオッペンハイマーをもう宗教の教祖のように信仰していて、オッペンハイマーの嫌いな音楽とかは聞いちゃいけなかったみたいな。
面白いね。そうなんだ。
オッピー教みたいなのが出来上がってたっていうんですよ。でそれはなんでかっていうと、科学者だからですね、子供たちが、その学生たちが。で、周りの科学者たちがオッペンハイマーについてきてマンハッタン計画に乗っかるのも、科学者だからオッペンハイマーのその学問の世界におけるジェネラリストっぷり、
うん、
いろんなものの教養があって、全員がやってる分野のことがちょっとずつわかるんですよね、
うんうんうん。
っていうところはやっぱ本当に尊敬されてる。で、オッペンハイマーが女性にモテてたのも、その学者の間でだけなんですよね。そう、だから科学者の妻とかを寝取ったりとか、科学者の恋人を寝取ったりするんですけど、いや、その人たち、妻と恋人は科学者を尊敬している人たちだから、
なるほど、
その人越しにオッピーのことも尊敬できるんですよね。
なるほど。
科学者とか学者の中でしか話が通じない人だったんですよね。
うんうんうんうん、
そんな人が政治家にうまく説明できるわけないじゃん。
そう。
国民にうまく説明できるわけないじゃん。
うん、
それが、でも原爆落としたい側の人からしたら、本当に好都合な操り人形だった。
うん、
っていうことは、この映画では僕はちゃんと描かれてると思った。
そうだね。あ、それはすごい明快だね。
そうなんですよね。
確かに、そうだわ。
で、もともとそういう人だったから、運命のいたずらで悲劇のヒーローになったわけでも別に何でもないっていう。そうだった。そのポジションにいたのがそうだった。
うん、そうそう。
で、オッペンハイマーじゃなかったとしても、じゃあオッペンハイマーの、オッペンハイマー第一希望じゃないですからね、まずね、クローブスは。
確かにね。
そう。 で、オッペンハイマーが断ったとしたら、第3希望のオッペンハイマーみたいなやつが、うん、あの主人公になって、そいつのタイトルの映画になってるだけですから、今回。っていう、だから正直人格とはあんまり関係ないようなことで翻弄されていく人の話っていうのが面白いなっていう感じで、描き方としては非常に誠実なところが多かったなと思うんですよ。
そうだね。うん。うん、だからなんかこう、あの、やっぱ情報量も多いし、うん、なんか噛み締めないと、なんかこう伝わってこないところもあるし、うん、でも、それだけ戦争って複雑ってことも言えると思うんだよ。
もちろんそうですね。そんな白黒、
そう。
悪くない。
あと黒幕みたいなことじゃない、
うんうん、黒幕なんていないですからね、この映画。
ほんとそうよ。
あと、いい人いないですからね、この映画。う
ん、いい人いないんだよね。
ね。
そうそうそう。
そこが、あ、そう。こんだけ悪い人しか出てこないっていうか、こんだけ全員に責任がある映画も珍しいっていうか。そこはこの映画独特の味になってる気もしますね。
はいはいはいはいはい。あ、でもそうだね。うん、でもなんかね、いい、わかる。その感じ、うん。あの、こいつ好きだわーとは、あんまならないのよ。
ならないです、ね。
あ、そうだから、
好きなキャラいない、
ノーランのすごいところのキャラメイキングのうまさってあるじゃん。
うんうんうん、
それが遺憾なく発揮されてると思ったのは、こんなに好きになれるキャラ出てこないのに、うん、全員に、その、ヘイトじゃなくて、人間臭さを感じるの。
うんうん、臭さね。
そう。
それなんか俺、ノーラン映画として、もう結構初ぐらいの感じなんだけどな、俺の感覚。
あ、そう。俺ね、あのね、うん、と、その、なんていうの、え、ちょっと次行こう。
次行こうか。あ、
次行こう。
ノーラン映画全体の中でのみたいな話、ちょっと次します、
うん。いや、はい、次
しましょう。僕はね、得意点だと思うけど。
あ、そうなんだ、うん。はい。
というわけで、引き続きやっていきます。
はい。はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。